さあ今日は第二コリント5章11節読みますね。こういうわけで私たちは主を恐れることを知っているので人々を説得しようとするのです。私たちのことは神の御前に明らかです。もう一回言いますよ。私たちのことは神の御前に明らかです。今日のメッセージのタイトルは神の御顔の前でです。神の御前に明らかです。しかしあなた方の良心にも明らかになることが私の望みです。私たちはまたも自分自身をあなた方に推薦しようとするのではありません。ただ私たちのことを誇る機会をあなた方に与えて、心においてではなく上辺のことで誇る人たちに応えることができるようにさせたいのです。ここまでにしましょう。第二コリント書かれている教会は偽預言者が大活躍していた教会でした。ですか？偽預言者が大活躍していた教会でした。ですから偽預言者と使徒の違いがここで今の2節の中だけで書かれています。そのテーマになるのが、キーワードになるのが神の御顔の前でということです。神の御顔の前でということです。問題が起きたときに皆さんどう対処されますでしょうかっていうのをちょっと一回聞いておきますね。答えなくていいですから考えてください。まあ祈りますよね。祈ってますもんね。私知ってます。皆さん祈る方である、まあ、このメンバーだから分かるんですが、教会全部見渡してあの出席者が全員そうであってほしいと思います。問題が起きたときに神様に祈りますね。それはなぜかっていうと、この前の章で読みました、見えないものにこそ目を留めますって4章の18節で読みましたでしょ。皆さんの聖書の中に同じページにありますから大丈夫です。私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。だから問題が起きたら見えないものにこそ目を留めるわけであります。問題って見えますか？大体の場合見えるでしょ。人の顔の形してるときありますね。怒った顔の形してるときあります。お金の形してる時もありますね。家の形、車の形してる時があります。しかしその問題が起きた時にどうするかって、見えるところではなくて見えないものにこそ目を留めるって、それが使徒の姿、そして正しい信仰者の姿であります。見えないもの、永遠の命、やがて来る将来、霊的な祝福、心、そうした事柄を持って問題に対して忍耐をしたり、あるいは解決を主に求めていったりした、これが正しい人の姿であります。なぜなら見えない神様が私たちの前に今おられるからです。今ですか？これからもですか？そうです。むしろこう言ってしまいましょう。あなたが洗礼を受けたあの時から、いやもうちょっと先に戻りましょうか、生まれる前にしてもいいですか？いえ、地のもといがですよ。この地球ができたそのもといですよ。ここに地球を置こうって、神様はここに月を置いて23度傾くように引力でそうするにしようって思われたその時からずっとあなたの前に主はおられるわけです。神の御顔の前に私たちクリスチャンはいるんです。これ巨大な出来事なんですよ。だから私たちはこの地上の問題が起きた時に、それがどんなに大きく見えてもそれよりもはるかに大きな見えない神の御顔の前にいることを信じて、見えないものに目を留めて頼り、そしてたとえこの目の前におられる見えない主が私をこのまま、例えば死とか病とか問題とかそのまま解決できないままこの地上の章が終わらせようとも、永遠の命にあって私を報い祝福して受け入れて喜んでくださる、そのことを私たちは信じているわけです。これが使徒の信仰です。教会が使徒的教会であるというのはこういうことです。使徒が信じていることを私たちも信じているんです。しかし偽預言者たちはこういう信仰がなかった、今もないです。心における祝福とかそういう救いの約束、確信というものがないので、目に見えない祝福とか支えは助けにならない。そんな口のこと、言葉だけのこと言っちゃってっていうことになるわけです。で、見える外側、つまり人間とか社会とかでのことで自分を慰めようとするですか。問題が起きた時に辛い、ミニストリーって辛いでしょ。役員の方たちは辛いって絶対言わないと思いますけど、言わないと思いますけど、でも辛いことがあるかもしれませんね。ミニストリーって辛い時あるんですよ。働き、伝道の働きや主の奉仕の働きって辛い時があるんです。その時にあなたを慰めるのは、私が よく頑張ってくださいましたねっていう言葉じゃないでしょ。大体の場合書けないことが多いですね。書ける時がありますけど、だけど書けないことが多いですね。なぜなら私のことなんかどうでもいいからですよ。たとえ周りとか古田先生が慰めの言葉を書けたのにそんなに頑張ってるなあなたっていうようなことがあっても、そんなんじゃ慰めにならないんですよ。一時的な慰めできますよ。目に見えるものは一時的ですから。しかし私たちを慰めてくださるのは目に見えないものなんです。しかし偽預言者たちは目に見えるものしか映らないので、目に見える外側からの評価とか慰めを受けようとする、それが上辺のことで誇ると書かれてますね。上辺のことで誇る人たちという名前で出てきています。上辺のことで誇ると、その上辺のことで誇っている人に人は褒めざるを得ませんし、評価を、良い評価を下さざるを得ません。だってすごいんですから。でも偽預言者たちはそこからこのミニストリーの疲れを癒そうとして上辺のことで誇っていくわけです。良い評価を受けるための世の中の常套手段ですね。辛いことがあったときに心の中の天国の希望によって忍耐するんじゃないんです、偽預言者たち。もう一回言いますよ。辛いときに私たちが頼りにするのはこれですよ。今の時のいろいろな苦しみは、やがて私たちが受けようとする栄光と比べるならば取るに足らないものだと私たちは考えますって御言葉ありますね。クリスチャンの試練の耐え方は、やがて来る栄光の方がこの苦しみより大きいっていう耐え方の、ところが偽預言者の耐え方は、ミニストリーつらいってなったらそれを大々的に人々に言って聞かせるんです。私はこんなに頑張ってる上辺のことで誇るんです。ですか、これが世の中の手段です。で、人から評価を受けて、それで、あ、すごいですねって言われることによって慰めを受けようとする偽預言者たちがコリントの教会にいて、それを上辺を誇る人たちという名前で呼ばれているわけです。ある仲介書は厳しい、口が悪い仲介書なんだと思うんですが、その姿は世の代表としてふさわしいって書いてあります。私今日高木教の終わってから調べてこの準備しましたけども、そうやって書かれて、世の代表としてふさわしいって書かれている仲介書もあった。私たちの慰めと褒め言葉は牧師さんから来るんじゃないんですよ。教会から来るんでもないんです。ですか、で、人の評価が得られなかったら、あるいは人の尊敬がもらえなかったら、あるいはどうしましょうか、良い評判、そうしたものが得られないんだったら、あるいは人の優しい愛情がこの教会で感じられなかったら、拗ねるってのは違うんですよ。あるいは私こんなによくしてる私に、こういう良い友達を紹介してくれたり、こういうことをしてくれる、こんなに一生懸命やってるのに誰も構ってくれないって拗ねるのは、兄弟姉妹全然違うんですよ。それは教会の姿じゃないんです。それはなんか別のグループですよ。いいですか、教会の姿、それはありますよ、ありますよ。だけどなくっていいんですよ。なくっていい、なんていうかっていうと、私たちみんなこの神の御顔の前に全員がいるからです。あったらあったかいですよ。でもなきゃいけないっていうのは、もうそれは何か別のグループです、別の団体です。それをね、拗ね始めてそれに応えていくと、表面的な姿で人を褒め合うような表面的なものを見る団体になっていきます。隠れたところで何もしなくなるんです。ところがね、カーク・フランクリンっていうゴスペルのアーティストがこうやって言ったんですよ。ホーリネス、清さっていうのは、ホーリネスっていうのは、人が誰もいないところであなたは神の前でどう振る舞うかだって言ったんです。ゴスペルアーティストなのにすごく神学的なこと言ってますね。あんまりそんな言い方しちゃいけないけど、人が見てないところで私たちがどう振る舞うかなんて、人が見ている、人が集まっているところでどう振る舞うかじゃないんです。教会の中にはそっけない人とか不愛想な人いませんか、いませんか。でもね、皆さん、でも知れば知るほど愛の人だってことが分かるときってありませんか。見てないところでやってるからですよ。いいですか、見てない、だからそっけなくなるってのも違う話で、笑顔が賜物の人は笑顔になるんですよ。 で、どう大丈夫って声かける役割の人はそれやるんです、忠実に。ところが誰も見ていないところでも私たちは主に仕えている。なぜですか？誰も見ていないからじゃないからです。神の御顔がそこに常にあるからです。十二節、心においてでなく上辺のことで誇る人たちに答えることができるようにさせたい。このことを偽預言者たちに伝えられるようになってほしいってパウロはここでコリントの教会に願っていることも覚えていたいと思います。で、その13節14節何が書かれていくかっていうと、使徒パウロがじゃあ偽預言者でない理由っていうのが語られていきます。で、その理由は何かっていうと、自分が目的ではないっていうことをここで言いたいんです。そんなふうに書いてないんですけど、そんなふうに自分が目的じゃない、自分が中心じゃないって書いてないんですけど、言ってることはそういうことです。第二コリントは常に偽預言者たちがパウロに反対して徒党を組んでた時の時代の教会の出来事です。それが背景にあることをぜひ覚えていてください。教会内における異端グループとの戦いなんです。まあ激しい戦いではなかったのは、マイルドな戦いに見えるんですが、手紙でやり取りしてますから。でもずっとその戦いが続いています。で、13節読みましょうか。もし私たちが、パウロたちが気が狂っているとすれば、それはただ神のためであり、もし正気であるとすれば、それはただあなた方のためです。私は偽預言者、彼らのような上辺のことで誇る偽預言者たちとは違う。なぜなら私が自分の目的ではないからだと、私が中心じゃないからだ。それが13節に書かれていました。14節というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのです。またキリストが15節、全ての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。気が狂っているってパウロの敵対者たちは言ったんです。パウロがどうしてか分かりますか？それはね、使徒の働きとパウロ書簡を大体全部読んだら分かるんです。いろんな理由が出てきますよ。まずパウロは信じられないぐらい伝道熱心だったんです。信じられないぐらい伝道熱心で、そして熱かったんです。聖霊に満たされて。その姿は熱狂的だったので、気が狂ってるように見えたんです。誰かがパウロのこと気が狂ってると言ったとこ覚えてませんか？総督フェストが言いましたね。気が狂ってるぞパウロ、迫学があなたの気を狂わせているって叫んだとこありますね。どっちがって思うんですが、だけどパウロはそんな感じだったんですよ。で、パウロの敵対者たちはコリントの教会の人たちに、パウロは気が狂っているって言って、パウロが言うのは、じゃあもし私が本当に気が狂ってるんであれば、それは私のために、私がそうしたくてやってんじゃないって、神がそうさせたくて、そしてその神のためにやってるんだってパウロは言うわけであります。神の強烈な臨在が感じられているパウロ、そしてそれだけじゃないです。パウロは幻もたくさん見てますから、たくさん見てますでしょ。で、主が私のそのすぐそばに立って言われた、この町にはあなたの、私の民が大勢いる、第三の天まで引き上げられたり、さまざまな事柄を、礼拝体験もそうですけれども、個人の体験として人々に証ししていったのを、人々はあれ、気が狂ってるんだって言ったら、もうこの証しは価値がなくなるって分かったんでしょうね。気が狂ってるんだって言ったんです。いや、パウロ先生はこういう体験してますよ、ああいう体験してますよ、あ、気が狂ってるんだって言ったんです。だパウロは、いや、それは神様のためで、神様と一対一になって周りを忘れた時にそうなっているんだって、そんな風にパウロは言う。これは私がそうしたくて演技してるんじゃない、私が今日大声出したくてやってるんじゃなくて、今日私がなんか華々しく踊りたくてそうやってるんじゃないんだって、これは神のためだ、私なんかいないって言ってるわけです。もうちょっと言いますよ。次に、じゃあもし正気があるとすれば、正気の時もあるわ。正気の時までいつも気が狂ったわけじゃない、むしろはっきり言いますよ、パウロ気が狂ってないんです。だけど冷静になってっていうことです。 英語だとライトマインド、正しい頭の状態っていうことですよね、使われてますけど、そういう冷静になって礼拝しているんであれば、それを公の礼拝の中に私的な礼拝を持ち込んでみんなを困らせたりしないという意味で、あなたのために冷静になってるんだと。本来は大きな、ね、その声を出して働きをしたい、だけど今落ち着いてるのはあなたのためにやってるんだ、そんなふうに言って、だからどこにもパウロがカッコつけたくて静かにしてるわけでもないんです。つまり何か13節で書かれていることは、パウロの名前は一回も出てこないんですよ。パウロのためっていう言葉は出てこない。神のためかあなたのためどっちかであって、私たちは偽預言者が自分たちのためにやってるようなショーや演技はしていないって言ってるんです。ですか、偽預言者たちはパウロは自分のために全てやってるって攻撃をしたけれども、パウロはそうじゃないって言った。ただ神と人とを愛した結果がこれなんだと。神のためにやってる、人のためにやっている、自分のためにやってない。どうしてそういう生き方ができるんでしょうか。どうして神のために熱心になれるのか、人のために優しくなれるのか。14節というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。この取り囲むって、ね、訳しにくいんですよ。だから皆さんが新教堂訳持ってたり口語訳持ってたり文語訳持ってたら見てみてください。それぞれ違う言葉で訳されてます。これはね、締め付けるっていうニュアンスがあります。押し付けるとか押し迫るとか、キリストの愛我に、キリストの愛我に迫れば我に、まあいいや、でも迫るっていう言葉は多分新教堂訳かな、使われてると思う。もうぐんぐんぐんぐん来るっていう感じです。ところが取り囲んで迫ってきて締め付けられる。私たち締め付けられるの何がありますか。シートベルトありますね私じゃあ今日運転してたから、この黙想しながら運転してたからそれを思わされたのかもしれない。もうシートベルトギューって締め付けられますよね。特に一番最後まで出してカチカチカチカチカチってやってからバッて離すと、もうこっちに引っ張れないから絞られるままでしょ。キリストの愛はあなたをね、締め付けてるんですよ。こんな風に私息子を抱きしめてることありますよ。で嫌がられて泣くんですよ。あの子ね、繊細なの。痛いって言って泣いた、この間で僕も泣きたくなりましたけどキリストの愛はね、あなたに迫ってるんです。ずっとそうなんです。もうだって私罪人ですよ、はっきり言いますけど。罪人が自分の子を愛する愛よりもキリストの愛は大きいですか。当たり前じゃないですか。罪のない方の愛なんですから。それがあなたをぐっと締め付けて、パウロをぐっと締め付けてるから気が狂ったように見えるんですよ。キリストのために何だってするって。私の何だってはせいぜいラーメンのバイトですよ。ラーメン一杯働いて3時間ですよ。そんなことしか主のためにできないって。だけどパウロはもうそれに応えて何でもやる、何でもやるって言って働いていった。それを見てフェストは気が狂ってるぞ、パウロ、博学があなたの気を狂わせているって言ったわけです。でもこの愛を知った以上、キリストが全てのために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく自分のために死んでまでくださった。私そうのために死んでないですよ。死んでよみがえった方のために生きるためなんだ。キリストはあなたのために死んだんです。愛してるから。愛してなかったら逃げたんです。いや、愛してなかったらそもそも人間になりません。愛してなかったらそもそも、もう一回ですよ、もう一回言いますよ、愛して、あなたのことを愛してなかったらもう一回ノアの大洪水を起こしてます。でもあなたを愛してるから、地の元を定めた時からあなたのことを愛していたから虹をかけたんでしょ。あれ創世紀のあの人たちのための言葉じゃないですよ。私たちのために虹をかけたんです。本当は滅ぼせるんですよ。だけど滅ぼしたくない、だから虹をかけてもう大洪水を起こさない。洪水は起こしますよ。でも全地を潤すような大洪水は二度と起こさないって言った、で私たちはその愛を受けているから自分のためにもう生きれないんです。この愛を受けているから教会で 見えないところで奉仕して誰も気づいていなくったって別に拗ねたりしないんです。キリストが愛してますから、私のこと、キリストが見ているからです。誰も見てなくったって訪問しますし、誰も見てなくったって牢屋にいる人を訪ねますし、誰も見ていなくったって何がありますか、服のない人に着せ、ふさわしくない人に食事を与え、教会に泊まらせ、その世話をする人もいます。いいですか、誰も見てなくったって私たちはするんです。なぜならば私たちを愛している方が私たちのことをずっと見ておられる、私たちを神の御顔の前にいるからであります。そう考えると偽預言者たちは攻撃の対象であります。で、偽預言者の神学は攻撃の対象なんです。だから私昨日ヤングミセスだってことをすっかり話しながら忘れて人に対しての攻撃じゃないんですよ。だからこの神学に、ある神学に対する攻撃を語ったもんで、人によっては怖いって言っちゃって、後で厨房に行ってごめんね大丈夫だったって謝りに行きましたけど、でもそう考えると攻撃の対象ですけども、むしろかわいそうであります。偽預言者は知らないんです。人の愛しか、人の褒め言葉しか知らないんです。こうした話している今日の聖教の題は神の御顔の前でということですけれども、私たちは今日も明日も神の御顔の前で生きていきます。それはね、慰めでもありますし、そしてあなたの清めの理由でもあります。いいですか、ある先生は、これ真面目な話ですよ、ある先生は私は映画館に行かないって言った。それ映画を見るのは罪だからじゃなくて、いつ私が死ぬかわからないって、私は常に神の御顔の前にいたいって、自分が死んだ時に映画館から牧師が運ばれたら、それがどんなドキュメンタリー映画でもいい映画でもアカデミー賞を取るような映画でもそれはふさわしくないから、私は見に行きますよ、しょっちゅう行けないですよ。私この間映画見たの何ですかってノンクリスチャンの人、この間中庭に来て、古田さん、あなた映画を最後に見た映画は何ですかって思い出せなかった。でエベレストこの間話してエベレスト早送りで見ましたって言ってそんな風でしたけど、だから映画見るのは全然問題、牧師が映画見て何がおかしいと思いますよ。だけどその先生はですよ、いいんですその先生見えないところで見えないところで、その先生は、私はその映画館で神の前にいて、そして何が起こるかわからないっていう姿、その先生はね本当に厳しい先生だったそうです。私会ったことないんですけど、教会員が暑い日に扇子を仰いでたら、その扇子を止めるまでじっと見て、席を止めてやめるまで語らなかったです。私なんか厳しくないんです。でもその先生はそのぐらい神の御顔の前に生きるっていうことがどういうことなのかって突き詰めておられた。私は扇子 OK です。神様は扇子もお嫌いな方じゃないです。神様は人の手を作って扇子を作れるようにされたと思います。むしろあなたが、特に高齢者が多い教会ですから倒れられた方が問題なので、それはいいと思います。しかしもう一回言いますよ、しかしあなたが神の御顔の前で慰められると同じように、あなたは明日も神の御前に生きるんです。それがどういう意味であるかをしっかりとわきまえて歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。神様、呼んであなたがおられると、地獄でこんなことは絶対にありません。地獄は神様からの永遠の別離で、呼びかけてもあなたはおられません。しかし私たち救われた者にとって、呼べばあなたがおられ、そして私たちがこの地上で息を引き取ればその瞬間に主のパラダイスの中に入れられると、あなたの臨在に永遠に生きることが許された私たちの幸いを覚えて感謝をします。どうか辛い時は、神様、人にも言ってもいいと思いますけど、でもまず第一に神の国とその義と求め、神が私たちを見ておられるというところに立って慰めを受ける私たちとしてください。 それと同じように、どうか罪深い私たちが神様、自分を傷つけ人を傷つけることがないよう、あなたが見ておられることをはっきりとわきまえて歩むことができますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。